まず黙示録第7章1節から8節までお読みいたします。この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた四人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの膝に祈を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。それから私が祈を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が祈を押されていて、14万4千人であった。ユダの部族で祈を押された者が1万2000人、ルベの部族で1万2000人、ガドの部族で1万2000人、アソロの部族で1万2000人、ナフタリの部族で1万2000人、マナゼの部族で1万2000人、シメオの部族で1万2000人、レビの部族で1万2000人、イサカルの部族で1万2000人、ゼブルンの部族で1万2000人、ヨセフの部族で1万2000人、ベニヤミの部族で1万2000人を、印を押された者がいたと書いてあります。題名は、同時に内容を要約しているものであります。第7章の内容は、大いなる患難の始まりと終わりとに送る神の民であります。一節から八節まではイスラエルの14万4千人の人々に因が押さるについて見ることができます。これは大いなる患難に起こる前になさることであります。9節から17節までにおいて、私たちはあらゆる国民の中から数えきれないほどの多くの人々が御座の前に立っていることを見ることができます。そしてこれは大いなる患難の後で行われることなのであります。私たちは前に、書というものはそれほど重要なものでないことを見てきました。黙示録4章、5章、6章は、これを一つのものとして取り扱うことが見ることができるのであります。しかし、7章は全く異なった章であります。第7章は、第6章の続きではないのであります。黙示録の構造は必ずしも現実の歴史の中において起こることを順番に書いてあるとは限りないのであります。黙示録におきましては同じ内容のことが何回も書かれているのであります。ある時は要約的に短く、またある時は詳しく長く書かれているのであります。7章に出てくる2つの物語は1節から8節までの大いなる患難の前の出来事に属する部分、それから9節から17節までの大いなる患難の後に属する部分に分けることができます。 第6章において私たちは大いなる困難の終わりの時代の大まかな描写を見てきたのであります。終わりの時代の出来事を詳しく示される前にヨハネは慰めを与えられる2つの幻を与えられたのであります。私たちは今日1節から8節までについて考えてみたいと思います。私たちは最初に第1番目に因を恐るのがいつであるか、次に2番目になりますが、因を恐るということが何を意味するか、ということ、そして最後に第3番目、因を恐る中4万4千人のイスラエルの人々について見てみたいと思うのであります。すなわち勝利の時、勝利の意味、勝利される人々に分けて考えてみたいと思います。第1番目は、いつ因を恐るうことが行われるのでありましょうか。これは明らかに大いなる困難の起こる前であります。7章1節の四方の風は第6章の4つの馬を思い出させます。4頭の馬がそうであったように、四方の風も終わりの時代の地を滅ぼす力を意味しているのであります。ダニエル書7章2節3節においても、四方からの風とそれから4頭の大きな獣のことが記されております。7章の天使たちは地を滅ぼす命令と権威とを与えられたのであります。これら4人の天使たちは終わりの時代の嵐を送り込む権威を与えられたのであります。しかし彼らはそれらをやむるべき命令をも同時に与えられたのであります。なぜならば、彼らが終わりの時代の嵐を地上に送り込もうとした時に、そこに4人の御使いたちに勝るもう一人の御使いが現れて、4人の御使いたちが与えられていた命令を行うことをやめさせたからであります。というのは、地が滅ぼされる前に意の押すことが行われなければならなかったのであります。すなわち意の押すことは大いなる困難の行われる前に行われるのであります。次に2番目になりますが、私たちは意の押すことは何を意味するかということについて考えてみたいと思います。意の押すということは、ある人の所有物であることが宣言されるのです。意の押すことは、刃物で傷をつけたり、山で印をつけたりしたものであります。その所有者の印を持つというものは、所有者の所有物であります。この意の押すということは、所有物であることを宣言されるだけではなくして、守りをも宣言されるのです。その意の押されたものを所有する人は、意の押されたものを触る者は自分を害するものであるという名のであります。それによって意の押されたものは守りを得ることになるのであります。これによって神は大いなる患難の時に忠実なるものを守り、そして保護することを約束されているのであります。ヘセキエル書9章1節ちょっとお読みいたします。この方は私の耳に 大声で叫んで仰せられた。この町を罰する者たちよ。おのおの破壊する武器を手に持って近づいてこい。四節から、主は彼にこう仰せられた。町の中、エルサレムの中を雪めぐり、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の体に印をつけよう。また私が聞いていると、他の者たちにこう仰せられた。彼の後について、町の中を雪めぐって撃ち殺せ。惜しんではならない。哀れんではならない。年寄りも、若い男も若い女も、子供も女たちも殺して滅ぼせ。しかし、あの印のついたものには誰にも近づいてはならないと書いてあります。忌の押すということは、いかなる敵も忌の押された者を害することが許されていないことを意味するのであります。最後の裁きは、このような忌の押すことが終わった後で行われるのであります。イスラエルの民は、出エジプト記の時に、ほふられた子羊の血によって、守られたことに似て、裁きの時に守られるのであります。多分、この忌の押すことは、イスラエルのために、聖霊が注がれることを通して行われることでありましょう。ヨエル書の三章一節と二節をお読みいたします。見よ、私がユダとエルサレムの囚われ人を返す。その日その時、私はすべての国民を集め、彼らをヨサファテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだとあります。それからサカラヤ書中二章七節に、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛がの霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人を失って嘆くようにその者のために嘆き、ウイゴを失って激しく泣くようにその者のために激しく泣くと書いてあります。今の時代の信者たちは聖霊を通して福音を押されているのであります。コリント第二の手紙一章二十二節に、神はまた確認の因を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいましたとあります。あるいはエペソ書一章中三節に、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されましたとあります。また同じエペソ書四章三節に、神の聖霊を悲しませてはいけません、あなた方は贖いの日のために聖霊によって証印を押されているのですと書いてあります。このような聖霊を通しての福音は目に見えないことであります。これは聖霊の内住を通して行われるのであります。しかしこの7章に出てくる中4万4千人のイスラエルの人々に因が押されることは目に見えることであるようであります。